差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。唱詠539番。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。詩編を講読いたします。賛美歌一編と二編の間、中ほど十二ページをお開きください。詩編15番、詩編51編。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ。
汝の憐れみの恩によりて我が
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
御前に悪しことを行い、
されは何時物言う時は正しとせられ、
何時裁く時は咎めなし、
身を割れ横島の中にありて生まれ、
罪にありてただ我を離れたり、
何時まことを心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我へ清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我へ雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は砕きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての罪を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より取り、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保ちたまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪とは何時に返り来たるべし、
神よ、我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の御を頼む、
主よ、我が唇を開きたまえ。
さらば我が口、汝の御前を表さん。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また満載を喜びたまわず。
神の求めたも供え物は、砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる悔しい心を悲しげなものを待ち。
賛美167番。信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖殿なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしされる唯一の神は、父子聖霊なる三密体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、人だるいこの世を全き生贄として神に捧げて、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうち、 ちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たいたもを待ち望む。我らは各信じ、与野の生徒と共に一信条を告白する。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より拒いて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。本朝与えられました聖書の御言葉は、ヨハネによる福音書第4章39節から42節です。新約聖書の170ページをお開きください。新約聖書ヨハネによる福音書第4章39節から42節。さて、その町の多くのサマリア人は、この方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。そこでこのサマリア人たちはイエスのもとにやってきて、自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。イエスは二日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉を聞いて信じた。彼らは女に言った。私たちが信じる者はもうあなたが話してくれたからではない。私たちは自分で聞いて、この方が本当に世の救い主であるかあると分かったからです。そこまでです。
教会の頭でいてくださいます、私たちの主 イエス・キリストの父なる神様、あなたは今も生きて私たちと共にいてくださることを通して、いつも私のに望みを与え、命を育んでいてくださいます。また私たちに信仰を与えて、あなたの招きに応えるものとし、私たちに健康を与えて、教会にまで足を運ぶことを許し、すべての事情を整えて、この時間、この世の煩いから私たちを解放してくださいました。あなたは、御子の十字架によって世を贖い、私どもを罪と死とサタンの力から解放し、自由を与えてくださいました。今朝も私たちと共にいて、私たちを助け、私たちに主の霊を豊かに注ぐことによって、私どもを主の御心にかなうものとしてください。そのためにこの礼拝で今も生きておられるあなたの御臨在に触れるものとなさせてくださいますように。主よ、あなたはそのように私たちを支え導いてくださっていますのに、私ともあなたがそうしてくださるほどにあなたに仕えてきませんでした。あなたの手助けをするようにと与えられた私たちの口は、すぐに人を貶める言葉を口にしてしまいます。そうして私どもはどれほどの人を傷つけ、その心を痛めてきたことでしょうか。それのみならず、主よ、あなたにさえ不平を、また不満をもたらしてしまうだけでなく、自らの怠慢をさえ、自らの罪をさえあなたの責任にしてしまうような罪の深いものであることを告白しなければなりません。あなたの手助けをするようにと与えられた手足でありますのに、私たちはそれを自分の楽しみにだけ用いてしまいます。またあなたに支えられ、必要なものが与えられていますからこそ、ここにこのようにあることが許されておりますのに、あなたの前にさえ傲慢になって、自分の力でここにいるかのように思ってしまいます。こうしてあなたが与えてくださいました主の隣人に対しても傲慢になってしまう罪をお許しください。主をどうか私たちの身も心も新たにされて、主のものとされ、主のお役に立つものとなさせてください。あなたの教会に新しい喜びを起こし、霊と誠とをもって礼拝する群れとしてください。あなたが祝福し聖別されたこの日を、すべての者にとっての祝いの日としてください。あなたは私たちが自由にまた喜びをもって使えることを求めておられます。そのゆえに今日も明日も心から喜んで、あなたに良しとされる主の御旨を行うものとなるよう努めさせてください。そしてやがての日、あなたの恵みのゆえに私たちを主の喜ばしい祝福に預かるものとさせてくださいますように。その時私どももまたあなたの休みに入ることができますように、今も後もとこしえにあなたが私たちと共にいてくださいますように。今日も私どもが御言葉によって養われて、あなたの福音にふさわしく生活することができるよう、私たちに御言葉を豊かに与えてください。昨日結婚式を終えて、新しくできた家庭をあなたが祝福し、その喜びをそれぞれのご家族、また私どもの教会にもたらしてくださいますように。 父なる神様、今朝私たちがこのように礼拝をしておりますとき、この喜びの席に共にすること、喜びの席を共にすることができませんでした方たち、一人一人を顧みてください。病床にある方たちを顧み、その痛みや不安を取り除き、病を癒してくださるとともに、いつも主を見上げて、あなたから望みと平安とをいただくことができますように、この世で主の技に励んでいる人たちの上に、ことにこの世の片隅でひっそりと小さな技に励んでいる人々の上に、あなたの励ましと慰めとがありますように、私たちが心に留めている一人一人を、共に礼拝、主にある礼拝を生活をしたいと心に願っている一人一人を、今ここで共に集める思いを持って捧げる賛美と祈りを、主をどうか清めて受け入れてくださいますように、この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。サマリアの女の話を引き続いて読んでいるわけであります。この女性がイエス様に、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています、その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいますと語ったときに、イエス様はここに私がいる、あなたと話をしているこの私がそうだとおっしゃいました。この25節26節に記されている間、記されている問答がサマリアの女に確かな信仰をもたらしかったかどうかはよくわからないことに属しています。サマリアの女が、自分の村に帰っていったのですが、その時に彼女が言った言葉は、もしかしたらこの方がメシアかもしれませんというので言う言葉でありました。ですから彼女はまだ半信半疑というようなものであったのかもしれないと思いますし、あるいは信じ始めていた、そういうふうに言うことが言ってもいいかもしれません。あるいは信じたいと願い出した、そう言ってもいいと思います。信じたいと願うというのはとても大事なことです。ある意味では信仰はいつでも信じていたい、そう願い続けることだ、そう言ってもいいと思うのです。神様のご計画があって、そのご計画を受け入れて、昨日は兄弟と姉妹の結婚式がありました。受け入れる、神のご計画を今ここで受け入れる、あの二人はそう約束をしたのです。けれどその約束は今日にと、その受け入れるという信仰はそうではないのです。いつそれだけではないのです。いつもそうでありたいと願うことです。そうでありたいと願いつつ生きる、そういう意味で言うと私たちの信仰生活も願い続けるということは、信じたいと願うことはとても大事なことです。神様のお働きがあります。それが本当に神様のお働きかどうかよくわからないけれど、そういう中で私たちはこれが神様の私に対するお約束だと信じたい、そう願いつつ生きるということは大事なことです。ですからこのサマリアの女もここで願い始めたのかもしれない、そうも思うのです。で、確かなことは28節が語っておりますように、彼女が水瓶をそこに置いて、置いたまんま町に行ったということです。で、そこには小走りに付け加えられている聖書もあるようで、聖書ってのは昔の本でありまして、今みたいにコピーがありませんから、書き写すわけですから、いろんなことをいろんな 書き写すときにいろんな間違いが起こったり、楽しいことも悲しいこともいろいろあります。で、小走りにというふうに付け加えているあの聖書もあるようであります。で、そういうことから言うと、ここで急いで町に帰っていった様子が伺えるのです。で、彼女は町に帰って何をしたのか、人々に言ったと記されますけれど、考えてみると、この人のことをよく考えてみると、この女性は人目を避けていたのではなかったかと思います。いろいろ取り沙汰されることを恐れていたのではなかったか、できるだけ影のように身を隠して生きてきたのではなかったか、そう思うのです。それがこともあろうに人々に言ったのです。自分の身内にこそっとということではありません。彼女が自分の口で人々に言ったのです。先ほど申し上げましたように、彼女の信仰が確固たるものであったからというのではありません。彼女自身もまたどこかあやふやなままで、しかもそうせずには折れない気持ちが彼女を動かしているのだと、そう思います。で、これを伝道というふうに言い表してもいいでしょう。そうであるならば、伝道というのは必ずしも信仰の確信、信仰の確信という言葉はなかなか癖物で、そういうものが本当にあるのかどうか私にはよく分かりませんけれど、信仰の確信に基づいてなされるものではないというのが不思議なところです。ひょっとしたらこの人がメシアかもしれない。伝道というのはそういう言葉で引き起こされていくというところがなかなか不思議なところであると私は思います。そう考えますと、決して伝道というのは人間技ではない、神様の技であります。神の伝道という言葉があります。別にラテン語で言う必要はないのですけど、ミシオデイと言うんです。神の伝道です。神様が伝道なさる。私たちは神様のその働きに用いていただく。神様が私たちを用いてくださるとき、もしかしたらこの方がメシアかもしれませんという告白もまた大きな働きをすることになっていくのです。不思議なことに、こうしたもしかしたらという言葉にサマリアの人たちは動かされています。聖書は人々は町を出てイエスのもとへやってきたと書き記しています。で、その後の30節なんですけれど、その後の31節から38節まではイエス様と弟子たちとの問答が差し挟まれていて、サマリア人のことは39節で改めて語られることになります。イエス様と話した女性の言葉によって動かされたサマリア人は決して一人や二人のことではありませんでした。私たちが教会に誰かを連れてきたとしても、いつも誰か一人か二人か来てくださったらいいようなところがありますけれど、ここではそういうことではありませんでした。その町の多くのサマリア人がイエス様を信じるようになったというのです。このことはさらに続いていきます。私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたことからではない。私たちは自分で聞いてこの方が本当に世の救い主であると分かったからです。こういうのです。女の話を聞いていわば間接的に信じて町にイエス様のもとに行った町の人たちは、ここではイエス様の言葉を直接に聞いて信じたというのです。この39節と42節の間にあるのは、イエス様がサマリア人たちの求めに応じて 彼らのところに滞在されたということでありました。このサマリア人たちはイエスのもとにやってきて自分たちのところにとどまるようにと頼んだ。イエスは2日間そこに頼んだ、滞在された。イースターの時ページェントがなされます。クレオパとモンストロの弟子が旅を歩いています。そこイエス様が加わります。夕暮れになってきて宿が近づいてきます。そうすると弟子たちは言うのです、頼むのです、私たちともうちょっと一緒に滞在してほしい、私たちと共に滞在してほしい。これはルカの福音書ですからヨハネ福音書とは違いますが、ヨハネのこの福音書では大事な言葉がいくつかあるということは常々申し上げていますが、この滞在するという言葉はヨハネ福音書がとても大事にしている言葉の一つです。滞在するというのは今言ったように止まる、とどまる、止まるというふうな意味が、そういうふうに訳されることがあります。で、単に一緒に止まるということだけでなくて、いるとかおるとかつながっているとか、そういろんな訳がなされることがあります。いずれにしてもそういうことを、その言葉が使われるとき、イエス様とその人たちの関係が変えられていく、関係が変えられていく、そういうことを示している言葉です。ヨハネ福音書の初めの方でイエス様と一緒のところに泊まった弟子たちは、その翌日そこから出て自分の兄弟に会って、私たちは今メシアに会ったと告白をしているのです。変えられていくのです。そういう変えられていくという出来事の中にある言葉、その時に使われる言葉がこの滞在するという言葉です。イエス様がサマリア人のところに滞在された。そして、多分いろんなお話をなさったんだと思います。それよりも大事なことは、ただ話を聞くよりも大事なことは、そこにイエス様が共にいてくださったということであります。 ですから彼らは、私たちが信じるのはもうあなたが話してくれたからではないというのです。確かに彼らは彼女の言葉を聞いてイエス様のもとに出かけていくのです。私と一緒に、あの人はメシアかもしれないから一緒に来てくださいと言って、言う方もあやふやならば、多分それを聞いて出ていく方もあやふやだと思いますけど、けれどもそうだとしても教会に集う、イエス様のもとに出かけていくのです。そしてイエス様と共に過ごすことになるのです。考えてみれば、教会に集う私たちのすべてが、そんなようなもんだと思います。私たちも誰かの言葉に聞いて教会に来るようになりました。それは一枚のチラシであったり、小説であったり、学校、病院と媒体は様々です。あるいは親とか、あるいは友人とか、そういうことであったりもいたします。誘う方もそんなに信仰の確信に触れて誘っているというわけではないかもしれない。今から教会に行くけど一緒に行かないか、そのぐらいかもしれない。しかしそこで何が起こるか、そこで何が起こるか、イエス様の弟子たちの言葉で言うと、来てみなさいという言葉に誘われて教会に来るのですけれども、そこからで私たちは自分で聞いてということが起こるのです。自分で聞いてという言葉もなかなか注意しないといけないと思いますけれど、これは自分で、例えば牧師の語る説教の言葉を聞いてということと直ちに同じではありません。確かに説教は神の言葉です。けれど説教が直ちに神の言葉であるというわけにはいかないところがあります。説教はその言葉が 神の言葉になっていくのです。このなるというところが大事だ、まあ、そう言ってもいいです。説教が神の言葉になる場所が礼拝ですけれど、しかし礼拝の中でもそういうことが起こっていく、それが大事なことです。そしてまあ礼拝ということを抜きにした説教というのは意味をなさないというのはまた別の話になります。でサマリア人に戻りますけれど、サマリア人の言葉に自分で聞いて分かったという言葉がありますけれど、これは一体何が分かったのかというと、それはこの方が本当に世の救い主であるということに言うことが分かったということであります。興味深いのはここで彼らが私たちの救い主と言わなかったことです。ましてや私の救い主とも言わなかった。彼らはイエス・キリストを世の救い主と言い表しています。天と地とイエス・キリストを受け入れる者、受け入れない者、サマリア人とユダヤ人、そういうものがすべて含まれた世であります。いろんな違いがありますけれど、そういう、そういうものたちが全部含まれているこの世であります。世でというのもしかしそれだけでもないです。乙女マリアより生まれたイエス・キリストは死んで葬られ黄泉に下りと私たちはこの告白をいたします。天に昇り、黄泉に下り、死人の中から蘇り、天に昇り、まあ、そういうのですけれど、私たちの地上のみならず、黄泉から天に至るすべての救い主でもある、まあ、そう言ってもいいと思います。この告白は、イエス・キリストの救いが私一人のことでなく、共同のこと、行動のことであることを示しています。ですからイエス・キリストへの信仰の言い表しはここでも礼拝を目指していると言ってもいい、共に主を告白することが求められているからです。そういえばサマリア人の告白もイエス様とあの女の問答、そして礼拝への問答に続く記事となっていることは注意すべきであります。サマリア人のことで言えば、いわゆる説教を聞いて理解して分かったというよりは、イエスがキリスト、私の救い主であることに気づかされたという方がいいかもしれない。そしてそれはサマリア人である自分たちであります。ユダヤ人ではない、サマリア人である自分たちです。たとえサマリア人であったとしても、分け隔てなく神の愛が注がれている。そうだすればこのキリストは私たちの救い主であるとともに、それ以上にこの世の救い主だ。これが彼らの信仰の言い表しであったと思います。彼らはそのことに気づかされ、それに応えていたということになります。私たちの信仰というのは気づかされることです。そしてそれにお応えすることです。名を呼ばれたらその声に応えるように神様にお応えすることです。たとえサマリア人であっても、そこにキリストの愛が満ち溢れている、神様の愛がそこに溢れている、そのことを信じて、私もまたあなたを私の主、いやそれだけではない、この世の主キリストと告白します、そう言って応えるのです。そこに私どもの信仰がある、そう言ってよろしいかと思います。お祈りをします。父なる神様、私たちの知恵は誠に鈍く愚かであります。すぐにいろんな分け隔てを考えてしまいますけれども、あなたはサマリア人に 私はあなたの主であるとお語りくださいました。そしてサマレ人もまた、私もあなたを主と受け入れますと告白をいたしました。私たちの主がこの世の私の主であるとともに、この世での主でいてくださることを私たちも言い表しつつ、私たちのに与えられた道を歩みゆくものとなさせてください。この祈りを主の御名によってお捧げいたします。アーメン。
一度ご起立ください。賛美280番。ご着席ください。 感謝と献身の印として献金をお捧げします。祈ります。天の父なる神様、一週間の歩みを終え、日曜日の朝、また私たちをこの教会へと集めてくださりありがとうございます。共にあなたに礼拝を捧げする時が与えられましたことを感謝をいたします。今日から始まる一週間、どうぞあなたと共に歩むことができますように。そして次週日曜日にはまたこの教会へと帰ってくることができますように、行くと帰るとお守りください。今日様々な事情でこの礼拝に集いえなかった人たちの上にも、私たちと変わらない大きな恵みを与えください。ただ今、感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。
それでは5月の誕生会の誕生日のを迎える方たちを覚えてお祈りをいたします。5月にお誕生日をお迎えになる方々です。配ってあるペーパーを見ていただければよろしいかと思います。継承は略します。5月2日、岸本陽介。4日、浜野康江。吉本遥か。5日、永見君彦。永見真理沙。8日、上垣久子。11日、若木ポーク澄子。14日、大橋隆。15日、池田綾。17日、長谷部真野。23日、中山隆子。引き続いてこの月に洗礼を受けた記念、あるいは信仰告白記念の日をお迎えになる方々であります。11日、加藤優。同じく11日ですが、白石雅人。中西誠二。岸本良太郎。13日、杉本多々江。15日、岸本由紀。17日、井上直。19日、太田茂之。20日、 中西寛治、長谷川直樹、21日石橋正美、26日白石正友、20日林健治、ごめんなさい順序がちょっと入れ替わってます。それから26日杉本恵、31日杉本幸男、そして中山隆子、以上の方たちを覚えて、御言葉を読んで祈りを捧げます。御言葉は詩編の27編1節です。主は私の光、私の救い、私は誰を恐れよう。主は私の命の砦、私は誰の前におののくことがあろう。祈ります。父なる神様、私どもの教会に5月にお誕生日をお迎えになる方たち、また洗礼を受け信仰を告白して新しく生まれ変わった記念の日を迎える人たちが与えられておりますことを感謝をいたします。今神と会衆の前で名前を呼び上げた一人一人は、あなたが命を与え今日まで豊かに育んでくださった方たちであり、あなたが信仰へと目を開かせてくださった方たちであります。どうかこの人たちをなおあなたが祝福し、健康を支え信仰を整えて、主と主の教会のために用いてくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人のそれぞれのご家族やご家庭の上にもあなたの祝福が豊かにありますように、何よりも教会の上にあなたの力が増し加えられますように、この祈りを主の御名によってお祈りします。アーメン。
宗法に従い報告をいたします。本日の集会ですが、礼拝直後に青年会の5分間集会、また礼拝後に青年会の収容会がございます。聖歌隊の練習も礼拝後に行われます。今週の集会ですが、17日の水曜日、聖書研究祈祷会、ローマの信徒への手紙が森里先生の聖書研究が行われます。10時半からの司会は杉本姉妹、19時半からは祈祷会となっております。個人消息欄、加藤卓兄弟が昨日大阪教会で結婚式を挙げられました。報告ですが、次週はオール落語礼拝となります。10時45分からの礼拝開始です。お間違いのないようにお願いします。教会学校の子どもたちは10時半に1階ホールに集合してください。午後からはオール洛北運動会があります。本日まで昼食の食券を販売しておりますので、出席される方は各自ご購入ください。その他のところは各自でお呼びください。なお、本日お配りしております集報には個人情報が記載されておりますので、取り扱いはくれぐれもご注意ください。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。正英541番。
悪は、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。で、報告がありますか。はい、
教会生活委員会です。来週ですね、報告にもありましたように運動会がございまして、で、本日まで食券の販売をしておりますので、ぜひともお買い求めをお願いいたします。移動に関しまして、来週教会終わりに、会場の同志社女子中学校までは徒歩で行くか自転車で行くか、あるいは教会からですね、送迎車を準備しておりますので、送迎車をご希望の方は食券をお買い求めの際に希望というところを丸していただくようお願いいたします。お車をお持ちの方は申し訳ございませんが、許可された車でしか会場には入れませんので、その辺ご協力をお願いいたします。はい、以上です。お願いいたします。
他にいいでしょうか。はい、
青年会で今日中央会されると思うんですけれども、礼拝の使い終わったら来週のオールラコックの形にされる会をお願いします。
下でやります。
あ、下ですか。
はい、
じゃあ5分間集会後に並べ替えるのを手伝っていただきたいと思います。
はい、そういうことですからよろしくお願いします。他にいいですかね。ではこれで礼拝終わります。